はい、おはこんばんは。ということで、またボードゲームのラジオについて、撮ろうと思います。はい。で、また調べながら、なおかつ、何でしたっけ、グダグダになると思いますので、まあ、そこはちょっと申し訳ないんですけど、ご了承いただければなとは思います。はい。で、はい。で、誤った内容については分かる範囲では修正するんですけど、まあまあ、そういう感じですね。はい。まあ、かなりばっくりした内容になると思います。はい。毎回なんですけど。で、そうですね。なんかタイトルをちょっと決めるんですけど、また3つぐらいで、一応30分の予定ではいます。はい。でですね、何にしようかなということなんですけど、そうですね、まあ適当に決めますね、もう。パッと見たやつで、パトリチアですね、パトリツィアと、パトリツィアと、あと、フォーセールと、あと、算数詞。この三つにします。はい、もう。これにします。はい。ちょっと古いゲームなんですけど。パトリツィアと、フォーセールと算数詞ですね。まあ、一応タイトルはパトリツィアにしておきましょうか。はい。手に入るのかな、今。ちょっとわかんないんですけど、少し古いんで、このゲーム。パトリツィアは、2007年ですね。どうなんですかね、これ。売ってるんですかね。多分ボードゲームギークのマーケットプレイスとかだと簡単に手に入ると思うんですけど、パトリチアはまあなんとなく手に入るかどうかを調べます。これはね全然手に入るみたいですね。簡単に手に入りますね。はい。amazon.com で売ってますね。だいたい、そうですね。まあ、30ドルかかんないぐらいですかね。まあ、値段についてちょっと言っちゃうんですけど、はい。で、ゲーム自体はちょっと古いです。2007年なので、古めで、デザイナーはミハイル・シャハドですね。はい。で、パブリッシャーアミーゴですね。もしくはメイフェアなんですけど、で、プレイ人数は2人から5人で、まあ、シャハトゲーなので3人がベストですね。時間は50分って書いてあるんですけど、どうなんですか？そんなにかかんないような気がするんですけどね。30分ぐらいで終わるんじゃないですかね、これ。というゲームですね。で、ですね、このゲームは、何なんですか？まあちょっとよくわかんないんで、またこれで見た方がいいと思うんですけど、メカニックは、そうですね、はい。これ、ベタベタなエリアマジョリティですね。まあ、エリアマジョリティという表現なんですけど、まあエリアマジョリティという表現なんですけど、なんかどうも日本だけみたいで、いや、わかんないな、ちょっとわかんないんですけど、ボードゲームギーク見ると、まあ、それちょっと話したいので話すんですけど、ボードゲームギーク見ると、エリアコントロールか、もしくはエリアインフルエンスって書いてあるんですけど、で、有名なゲームだと、エルグランデを見てもエリアマジョリティって書いてないんですよね。エリアコントロール、エリアインフルエンスって書いてるんですけど、まあ、日本だと通りがいいんで、エリアマジョリティとかでいいんですけど、と思うんですけど、はい。まあ、略してマジョリティとか言ったりするんですけど、で、陣取りと違うみたいになるんですけども、ちょっと定義を言い出すともうキリがないんで、まあ自分としてはもう陣取りとかでも全然いいのかなと思っちゃうんですけどね、はい。はい。で、あと、ハンドマネージメント、セットコレクションって書いてますね。まあ確かにその3つですね。で、基本となるのは、いわゆる、まあエリアマジョリティ、まあエリアコントロールにしますけど、今回は。要は、ある区画が、で、いくつかの区画に分かれていて、で、ここが、まあ自分の、まあそこにタイルなんですけど、タイルっていうかね、なんていうのかな、レンガみたいの、なんていうのかな、これ。 積んでいくんですよ、基本的に。はい。自分の木の駒を積んでいって、で、そこが自分のエリアですっていうふうにうまく宣言できれば得点ができるってやつなんですけど、まあ、なので、なんていうんですかね、ボードに、コマをたくさん配置していく系のゲームですね。はい。で、そこで陣地の取り合いみたいなやつなんですけど、まあ、それが基本のメインになってますね。はい。で、あと、それ以外の要素として、いわゆるセットコレクションの要素もちょっと入ってるんですけど、まあ、多分メインではなくて、サブでいくつか点が取れればいいみたいな感じですね。はい。で、このゲームは、そうですね、ルールはすごく単純だと思います。多分ね、A4 で両面で収まっちゃうぐらいの、A4 の紙ですね、両面で収まっちゃうぐらいの内容で、あとですね、あ、そうか、もうちょっと適当に、もう尻前つぶれつになっちゃうんですけど、話してしまうと、このミハイル・シャハトっていう作者なんですけど、よくですね、その自分の作ったゲームの拡張ですね、を、公式サイトで無料で公開してるんですね。まあ、PDF で印刷して勝手に、まあ、吸って、使ってねってやつですね。で、これのパトリッチアなんですけど、二つですね、拡張公開されてるんですけど、まあ、それも使うことができます。はい。で、一応自分は用意してるんですけど、一個しか使ったことないですね。はい。で、大きくゲームの要素変わるわけじゃないんですけど、あった方がどうなんですかね。まあ、ちょっと面白くなるぐらい、少し面白くなるぐらいの内容ですかね。っていう感じの内容のゲームなんですけど、で、何ですか？まあ、このゲーム特有の要素としては、なんていうのかな、かなり、まあ、運も結構あるんですけど、アブストラクト寄りっていう言い方で僕はいいと思うんですけど、決算の起こるタイミングが結構厳格なので、要は勝てるか勝てないかっていうのとですね、結局その、まあエリアの取り合いになるんですけど、が結構明確なんですよ。この時にこのタイミングでこのカード出せば勝てるっていうのがある瞬間分かっちゃうゲームなんですね。なので、そこの経路をうまく見つけるようなゲームだと思います。はい。で、あとですね、何でしたっけ？まあ、例えばなんですけど、ちょっと、適当に例を出す。あ、エルグランデだと、まあ、あるエリアにおけるキューブっていうんですかね、まあ、木のコマのおける数の制限はないと思うんですね。なんで、まあ、本気で注力しようと思ったら、異常にですね、あるエリアに、その、コマをたくさん配置することができると思うんですけど、まあ、それは多分あんまり意味がないんですけど、まあ、ゲームとしては、OK というか許容されてると思うんですね。はい。なんですけど、まあ、このパトリチアは、カードで、カード使って、なんていうのかな、まあ、そのエリアの取り合いするんですけど、あるエリアにおける、まあ、タイルっていうんですかね、木のコマなんですけど、おける数の制限がもうすでにかかっているので、まあ、このエリアは最大で7個までしか置けないよっていう風にカード上で表現されてるんですね。まあ、分散されてるんですけど、まあ、特定のカードが、取れればそれが置けるっていうようなルールなんですけど、はい。なので、まあ、例えば7だとすると、例えば、過半数を抑えてしまえば、絶対にそのエリア得点化できるみたいな感じですかね。はい、例えばなんですけど。なので、まあ、そこの、なんていうんですかね、その、決算までの、調整っていうんですかね、がかなりしやすいゲームになってると思います。まあ、ただかなりまあ、なんでですかね、難しいです。カードも絡むんですけど、うん。ただ、このタイミングでこのカードを取れたら、絶対いけるっていうのが分かっちゃうんですよ。うん。まあ、それが分かっても全然ゲームの、なんですかね、根幹自体は崩れないんですけど、うん、そういう前提のゲームなので。 でですね、カードの補充の仕方がちょっと特徴的になってまして、基本ですね、スタートを3枚なんですけど、まあその3枚のうち1枚出して、そのカードに描かれたエリアに、まあ自分の、コマみたいのが置けるんですね。うん。それで陣地の取り合いをしていくんですけど、出したエリアの、カードの補充の仕方なんですけど、まあ、エリアがちょっと覚えてないんですけど、7か8ぐらいに分かれてまして、その出したカードに対応する、場所に、捨て札っていうんですかね、カードが置かれているんですね。なんで準備の段階で各エリアにカードが、まあ8だったら8ですね。山札から全部公開して1枚ずつですね。はい。置いておくんですけど、で、その、プレイしたエリアに対し、エリアのカードを補充するっていうやり方なんですね。で、そうするとそこのエリアのカードがなくなるので、山札から1枚追加して、まあ表向きにするんですけど、カードを追加します。そうすると、またそのエリアにカードを出した時でも新たにカードを補充することができるので。なので、まあ簡単に言ってしまうと補充するカードが見えてるんですね。自分の手札から、まあそのカード出して、でこのカード出すとこのカード補充できるみたいなのを計算していくゲームなんですけど、それをうまく積み重ねて、要は自分の得意なエリアをちょっと作っていって、決算まで持ち込むみたいなゲームなんですけど、はい。なんでカードを出したタイミングで補充するカードも結構重要なんですね。そこがやっぱゲームのポイントになってると思うんですけど、で全体で出てくる、そのさっきも言ったんですけど、そのエリアに置けるコマの数っていうのの制限があって、それがカード上での縛りなんですけど、例えばさっきしつこいんですけど、あるエリアで7個置けるっていうのは、まあ、カード上で、そのエリアですかねが7個まで置けるというので表現されているので、それでですね、まあ予想外にそのあるエリアに対して、コマが配置されることがないんですね。なので、まあその制御がかなり効きやすいんですよ。っていうのがやっぱポイントになってると思いますね。で、あともう一個ですね、セットコレクションについてなんですけど、これですね、カードにですね、カードによってはなんですけど、人物の絵が描かれてまして、で、それが3種類あるんですけど、で、同じ人物を3人っていうんですかね、まあ3個揃えると得点ができるっていう追加の要素があるんですね。で、それを、まあうまく組み合わせることで、まあ、すごく記憶力がいい人だったら全部カウンティングしてるんでしょうけど、まあ自分だけが確認できる得点の要素っていうのも一応あったりしますね。はい。で、捨てたカードは積み重ねて置くので、どのカードを出したかっていうのは、まあ、厳密に覚えておかないと、わからないようになってますね。最後に出したカードだけがわかるようになってます。で、捨てたカードは自分確認していいので、まあ、特定の人物揃えたいんだったら、まあ、カード内容確認して、あと1個でこの人物のカード揃って得点ができるっていうのを、まあ、やや計画しながら進めることもできますね。ただですね、それをメインにしちゃうと、要は陣取りの部分ですかね、エリアコントロールの部分がちょっとうまくいかないので、で、メインはですね、エリアコントロールによる得点なので、そこがですね、うまくいかないと、やっぱりあんまりダメって言うとあれですけど、まあ、うまくいかないと、まあ、あんまりいい結果にならないと思いますんで、なので、まあ、セットコレクションはちょっとおまけ的な感じだと思うんですよね。それをメインに得点源にすることはちょっと難しいと思うので、なんで、そこですね、はい。でですね、時間はですね、一応50分って書いてあるんですけど、自分の経験で30分ぐらいで終わると思うので、結構手軽にですね、まとまっている陣取りの要素とし、陣取りゲームとしては、まあそこそこいいんじゃないかなと思うんですよね。で、オートスキキョウっていうゲームがですね、まあミハイル・シャハトのゲームで多分、日本では結構人気のあるゲームだと思うんですけど、パトリティアも、まあそれに相当するぐらいのなかなかいいゲームなんじゃないかなとは思うんですね。はい。で、ルールはパトリティアの方が多分簡単だと思います。はい。で、 ゲーム難易度はあんまりどっちも変わんないぐらいですかね。うん。で、ゲームテイストもちょっと似てる部分あるんですけど、どうなんですかね。多分パトリチアの方がもうちょっと計画しやすいような気がしますね。うん。少し計画がしやすいような気がします。はい。で、結局陣地の取り合いになるとドロー試合っていうんですかね。まあ相手がこういたからそれは困るんで自分こう置くみたいなやり取りが発生するんで、要はまあなんていうんですかね、まあ泥臭いやり取りがあるんですけど、まあそれがあんまり泥臭くなりすぎないようにまとめてあると思います、このゲームは。はい。まあ時間も短いというのもありますしね。まあある時点ですぐ決着がつくんで、そこですね。その部分はまあいいかなと思うんですけどね。はい。で、ルールも簡単なので説明もしやすいんじゃないかなとは思うんですね。はい。そこそこ面白いゲームじゃないかなと思います。で、あと拡張もあるので、それでちょっとゲームのテイストを若干変えることもできますね。はい。っていうとこですかね。まあ、あとはちょっとこのゲームの特徴的なところとしては、ですね、カードの使う枚数が人数によって変わらないんですよ。陣取りなんですけど、まあ、そこが一番のポイントなので、それでうまく調整されてるんですけど、なので、その、要は配置する自分の駒の数っていうのが全体を通して、例えば2人から5人だとしたら、2人だとしても5人だとしても総量は一緒なんですね。なので、そこですね、そこでですね、プレイヤーのカラーがもう決まってまして、2人の場合は確か白黒だったと思うんですけど、を絶対に使わないといけなくて、で、3人の場合は、まあ、なんかある色とある色とある色、白黒、なんとかだったと思うんですけど、っていう風に決まってるんですね。なので、入っている、入っているコマの数が、一緒じゃないんですよ。普通、まあ、ちょっと適当ですけど、エルグランであったら、もう全く覚えてないですけど、全部25ずつみたいな感じになってると思うんですけど、パトリチェは、要は、全部で配置する数が変わらないので、なんていうんですかね、階段みたいな感じになってるんですよね。うん、二人だとたくさん使うし、五人だとたくさん使わないから、カラーですかね、色ごとに、入っているコマの数が違うんですよ。うん、そこがちょっと面白いところではありますね。まあ、効率的ではあるんですけど、うん。コンポーネントとしては、はい。っていう感じですかね、はい。まあまあ、結構手軽なゲームとしては、比較的よくまとまってると思いますし、あと特殊能力はね、ほとんどないんで、2種類だけかな、特殊能力があるんですけど、ほとんど特殊能力ないので、なんですかね、このバランス悪いみたいなやりとりにならないと思いますね。うん、結構ドライなんですけど、そこの部分はうまく調整されてると思います。カードの枚数も含めて、はい。というゲームですね。うん。まあ、たまにですね、プレイすると結構いいかなと思いますね。うん。すごい連続して何回もやれるような感じじゃないんですけど。はい。まあ、すごい手堅くまとまってると思います、このゲーム。はい。で、次、フォーセールですね。フォーセールなんですけど、これですね、3人から6人だったと思うんですけど、36だったような気がするんですけど、ちょっと待って、36の記憶があります。もう一個別の算数字も一応出しておきますね。フォーセールは36ですね。はい。で、ステファン・ドーラのゲームで、まあ、これ何回も再販されてるんですけど、自分の持ってるやつは、なんだっけな。グリフォン版のやつですね。で、それを日本語化したやつなんですけど、ニューゲームズオーダーが、はい。ニューゲームズオーダーさんが、はい。で、ですね、一応ですね、ステファン・ドーラゲーム、かなり昔からゲーム作ってる人なんですけど、たくさんゲームを出してるんですけど、ボードゲームのランキングでは、フォーセールが一番評価が高いですね。はい。 でですね、このゲームは1997年発売で3人か6人で、ベストは5人ですね。で、時間は20分ですね。で、このゲームは競りです。はい。競りゲームなんですけど、はい。で、メカニックですかね。ゲームの仕組みとしては、競りと、あと、まあ、一応ハンドマネジメントみたいな。うん。一応手札管理みたいなの若干あるんですけど、まあ、そういう感じのゲームで、で、ゲームのですね、一番の特徴としては、さっき20分ですね。20分のゲームなんですけど、前半戦は、なんていうのかな、この何の競りっていうか、ちょっとよくわからないんですけど、よくある競りで、要は、レートを順番に上げていくやつですね。パスっていう風に降りたら、その競りに参加できないってやつなんですけど、まあ、手番で順番にいくらか金額を提示していって、回していって、最大金額出した人が、まあ、いいカード取れるみたいなやつなんですけど、まあそういうような競りと、あと後半戦は同時入札の競りなんですけど、まあカードを伏せて、性能性で公開するみたいなやつですね。それが2つですね、同時に組み合わさってるのが、このゲームの一番の特徴だと思います。はい。競りが2つ入ってるってところですね。前半戦と後半戦があるってところですね。はい。というところが一番の特徴だと思います。はい。でですね、対応人数が3人か6人で広いのも、まあ結構便利なところだと思うんですね。で、人数によって使うカードの枚数の調整が少し入るので、まあそこで、要は対応人数をうまく調整している感じですね。はい。で、時間はですね、6人でプレイしてもそんなにたくさんの時間を消費しないので、まあいいんじゃないかなと思うんですけど。で、このゲームあんまりコツが僕よくわかってなくて、まあうまくいくときもあるし、いかないときもあるんですけど、でですね、まあ自分から見るとちょっとデッキ構築みたいな感じでもいいと思うんですけど、まあそういう部分も少しあります。というのはですね、前半戦で競りをやっていくんですけど、後半戦の競りで使う、まあ、同時入札なんですけど、で、使用するためのカードを買うっていう部分が前半戦なんですね。で、そこでいいカードの構成が作れると、まあ、後半戦楽なんですけど、ただですね、手持ちの資金が全員一緒なので、スタートの段階ですね。ある人は、まあ、大体なんですけど、ある人は、同時入札の競りは、カードの、ランクですね。1から30まであるんですけど、それで勝負するんですね。なんで、前半戦の競りではですね、基本的には大きい数字のカードを取りたいんですけど、あんまりですね、高い金額を払いすぎてしまうと、まあ、例えば30が最強なんですけど、30を買うために、まあ、ちょっとカードを出すルールはちょっと、競りで、要は、オークションですかね。で、カード出てくるルールは入札対象のカードが並ぶ順番っていうんですかね。それはちょっと端折りますけど、まあ、いずれ30相当のカードが出てくると思うんですけど、まあ、それに、その資金をたくさん使いすぎてしまうと、残りのカードですね、があんまりいいカードもらえないみたいになってはいると思うんですね。スタートの資金が全員一緒なので。なので、まあ、やっぱり偏りができてしまって、まあ、例えばなんですけど、30を持ってるけど、残りのカードはあんまり良くないみたいな感じですかね。とか、まあ、バランスよくある程度、そこそこのカードを持ってるみたいな感じになるんですけど、そこがですね、自分の、まあ、後半戦を、進めるにあたって、ゲームのちょっとしたプランニングをする部分が、まあ、前半戦ですね。はい。で、後半戦はですね、そこの、まあ、自分の持ってるカードで、いいカード持ってれば、まあ、結構得点化できると思いますし、弱いカードだったらあんま得点化できないみたいになっちゃうんですけど、まあ、それがですね、その、手持ちの資金すごいんですけど、スタート一緒なんで、そんなにですね、おかしなことにならないようになってるんですよ。はい。で、まあ、どうやってやったらいいのかなっていうのが流れ次第なところがあるんで、なかなかですね、面白いんですけど、 コツがですね、ちょっと分かりにくいゲームですね。うん。まあ、相対差を見るといいみたいなんですけどね。あの、1回の競りごとに、どれぐらいの差があるかっていうところですね。あの、今回の競りで、勝った時と負けた時で、その、どれぐらいの差が、各プレイヤー間で開くかっていうところですね。とこを見ていくと、まあ、うまくいくみたいなんですけど。まあ、ただ、カードの20分のゲームで、カードのめくりも結構あるので、まあ、運の要素も結構あるので、まあ、そこも手軽に楽しめる部分の一つなのかなという気はしますね。はい。結構ですね、やっぱですね、ドーラのゲームで一番評価が高いだけのことあって、まあ、よく、できてると思いますね。ちょっとどうしていいのかやっぱりね、分かりづらいというのが終わった後ですね、うまくいったかいってないのかっていうのが分かりづらいのが、まああれなんですけど、ルールはまあかなり分かりやすい部類だと思うのでいいと思いますし、あと時間が短い、対応人数が広いっていうので、やっぱりですね、いいゲームなんじゃないかなとは思いますね。はい。で、あと、もうちょっとポイントとしては、競りですね。競りで残ったお金も得点になるので、そこでですね、やっぱジレンマがあるんですよね。使いすぎ、たくさん使ったらいいカードもらえるんですけど、自分の得点を捨てて、まあ、要は、カード、強いカードを得てるみたいな扱いになるんで、ちょっとギリギリまで粘って、なるべく、なんていうんですかね、自分のお金ですね。お金が得点なんですけど、を払わないようにやりくりするっていうのもやっぱポイントなんで、そこがね、やっぱり難しいんですよね。ただすごいシビアな競りではないんで、まあ気楽に楽しめるゲームの一つだとは思います。はい。カードなので持ち運び便利なので、なかなかいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。で最後ですね。まあ35分ぐらい目標にやっていってますね。で、最後、算数詞なんですけど、これですね、ミハエル・キースリング。クラマー・キースリングのキースリングの方なんですけど。まあ、単体のゲームで。で、出版社はラベンスバーガーですね。はい。で、2013年発売で、2人から4人。で、ベストはちょっと書いてないんですけど、時間はですね、30分から45分のゲームで、ですね、キースリング単体のゲームはあんまり多くないと思うんですけど、まあその中のゲームの一つですね。結構たくさんゲーム出してるんで、クラマーキースリングで。でですね、自分の持ってるゲームだと、キースリング単体ですね、バイキングっていうゲームがあるんですけど、それとね、やっぱね、ちょっとね、似たような雰囲気をやっぱり持ってますね。いや、個人ボードの開発に、ごめんなさい、ゲームの仕組みを言った方がいいですね。ハンドマネジメントと、パターンビルディング、タイルプレイスメントって書いてあるんですけど、まあ、カード使うんで、まあ、カードの調整みたいなのあるんですけど、あとパターンビルディングですね。まあ、なるほど。これですね、ある特定の条件でタイルを配置できると得点化できるみたいな要素があるんで、そこですね。で、あとタイルプレイスメント、タイル配置系のゲームなんで、はい。まあ、パターンビルディングってセットコレクションみたいなのも、ものなんですかね。ちょっとわかんないんですけど、なんかその、ある条件でタイルを配置できると得点ができるみたいな要素があるんですね。で、それがパターンビルドみたいな感じなんですかね。で、ごめんなさい、話戻しますと、バイキングっていうゲームあるんですけど、それはですね、ちょっと古いんですけど、これはですね、2007年のゲームですね。で、算数値2013年なんですけど、まあちょっと似てる部分がありまして、何が似てるかというと、個人ボードの開発なんですよ。基本的にやることは。なんでそこはやっぱ似てるなっていうのと、あと、まあ一緒っちゃ一緒なんですけど、ある特定の条件で、配置するとなんか得点化できるみたいな要素がやっぱり入ってるんですよね。で、それが縦に並ぶ場合と横に並ぶ場合で得点化できる要素があるんで、それがですね、バイキングも算数値もすごい似てるんですよ、すごい。あの、得点化の条件とか違うんですけど、縦並びと横並びの、 を基軸にして得点化するっていう部分はやっぱりね、似てるんで、やっぱね、こういうデザインがね、好きなんですかね、その、網の目っていうんですかね、5番状の、なんですかね、目っていうんですかね、そういうのになんかタイル配置していくみたいな感じなんですけど。で、バイキングの方は、まあちょっと競りではないんですけど、まあなんか入札式みたいなのにちょっと近いんですよ。近いんですけど、で、お金を払うんですけど、そのお金のコントロールをうまくやっていくゲームなんですけど、算数師の方はもうあらかじめカードが与えられていて、全員同じカード持ってるんですけど、全員同じような構成のカード、同じ構成のカードを持ってて、まあタイルの引きで、どれが変えれるかっていうのが順番が変わるような感じなんですけど、なんでお金のコントロールいらなくなってるんですよね。なんで、まあ、テイストとしてはやっぱりね、ちょっと似てるんですけど、両方ともね、結構よくできてると思いますね。で、算数師はですね、ちょっと気に入ってですね、何回かプレイしたんですけど、やっぱ個人モード開発で、インタラクションがすごい薄いんですよね。バイキングもやや薄めなんですけど、で、まあ、個人の、なんですかね、街じゃないんですけど、庭園みたいのをあれこれやりくりして、なんかうまいことでやりくりしたら得点化できるみたいなゲームなので、まあ、ちょっとシムシティみたいな感じですかね、結局。まあ、そういうゲーム自分好きなので、このゲーム良かったですね、割と。なんで、そういうゲームが、もし好みであれば、算数値結構いいと思います。はい。バイキングも、面白いんですけど。で、バイキングはね、敵みたいのがやってくるんですね。ゲーム上で、まあ、システム側が攻撃してくるみたいな感じですかね。で、その要素が算数詞全くなくなってるんで、まあ、より平和的にプレイしたければ、算数詞の方が、システムとの勝負しなくていいんで、はい。いいですし、まあ、バイキングの方はシステムとのやり取りがありますね。ただ、まあ、そのマイナスの要素っていうんですかね、システム側が仕掛けてくる攻撃に対して打ち勝つことができれば、まあ得点が入るみたいな仕組みになってるんで、まあそれはそれでメリットがあるんですけど、まあ課題みたいな感じですかね。はい。そこのクリアの部分が算数者で結構ね、ないので、割と自由に開発できるようになってますね。で、配置の仕方は、まあ、結構特徴的にはなってると思うんですけど、ルールは、めちゃくちゃややこしくないんですけど、そうですね。まあ、でもこんなもんなんですかね。カタンの開拓者ぐらいですかね。少し量はありますね。ただ一回理解してしまえば、非常にスムーズなので、あとですね、自動処理の部分があるんですけど、ゲームの流れとして、自分が考えないといけない部分と自動処理の部分があるんですけど、そこがですね、すごく整理されてるんで、ゲームの、なんていうんですかね、プレイのしやすさ、もしくは、処理ですかね、手作業で、なんかいろいろタイルめくったりとかやると思うんですけど、そこの処理のやりやすさはかなり楽にできるように、できてると思います。はい、このゲーム。でですね、まあ、よくありがちなんですけど、目的カードとかがあったり、あと、初めからですね、一応拡張が入ってるので、あと、個人ボードがですね、裏表で、一応ですね、2パターンぐらい楽しめるようになってるんで、ある程度ですね、何回かやっても大丈夫な設計になってると思います。はい。それなりには、繰り返しプレイに耐えれるようになってるんじゃないかなと思いますね。でね、ゲームはすごい地味です、これ。ちまちまやりくりするだけって言ったらあれなんですけど、すごいちまちましたゲームなんで、すごい地味です。ですけど、自分のその、なんていうんですかね、そのシムシティみたいな、個人ボード開発が好きな方は、多分結構いいなと思う、と思います。はい、自分そういうの好きなので、すごく、そういうのが好きな人は、すごくいいなと思うような、ゲームなんじゃないかなと思います。はい。ということで、終了したいと思います。はい。ご清聴どうもありがとうございました。